FP 達也のサンサントーク。
はい、皆さんこんにちは。サンボール FP 事務所の達也と申します。皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。普段はですね、第1水曜日の午前11時から放送している、FP 達也のサンサントークで、いつもはですね、後ろの田口智子さんと一緒に番組をお送りしてるんですけれども、今日はですね、隣に小川徹さんをお迎えして、コラボでお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちなみに徹さんと、FP 達也はほぼ同年代なんですよね。
そこから入るんですね。
はい、私が53歳です。
はい、私52歳ですから。
はい、はい、そうですよね。はい、もうまさに同年代のおじさん同士が、どんなお話が飛び出すか、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、そしてですね、今日はですね、はい、テーブルに今、オタルブさんのコーヒー、あちらで販売しております。はい、まあ、そうですね、この部屋出た向こう側ですね、うん、はい、の部屋で販売してまして、はい、あとそして、トールさんの机の上にも、味噌パウンドケーキ、オタルブさんのおすすめだそうです。おー、はい、ちょっと食べてみましょうか。
そうですね、せっかくですけどね。まさか、ステージで試食までついてる
じゃあ、ちょっといただきます。
まずはね、召し上がってみていかがですか？
あ、なんか味噌の香りが、ほんわりして、そして甘じょっぱくて美味しいです。
なるほど、あ、本当だ、香り味噌ですね、確かに ね、
そうですね。
私も失礼して。
美味しいですよ。
これ、くるみかな、入ってますね。
そうですね、入ってますね。
食感もいいですね。
はい、はい、いや、じゃあとりあえずですね、普段実は田口さんともですね、毎月打ち合わせ番組するんですけれども、こんな感じ、通もゆるーくやってます、ね。はい、今日は小川徹さんとゆるーくこの後番組30分ほどですね、お送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
コーヒー召し上がったらどうでしょうかね。
あ、そうですね、すいません、私これでも結構緊張します。
これ結構な量食べちゃったもんですからね、飲み込む時間を取った方がいいと思いますよ、これ。
あ、いつも通り美味しいです。
常連さんなんですね。
あ、そうです、結構私ですね、小樽さん常連なんです。
はい。
はい、それではですね、はい、いつもの番組ですと、最初のコーナーは実は FP 達也が選んだ先月のニュースということで、3つぐらい取り上げて田口さんとトークしてるんですけど、はい、今日は特別放送ですので、はい、お互いの近況についてちょっとクロストークしませんか？
いいですよ、
はいはい、じゃあ私からいきますね。
最近どうですか？
実はですね、私ですね、昨日札幌でセミナーをしてきまして、ちょっとご覧いただけますでしょうかね。こういうセミナーだったんですけれども、300名ぐらい集まるセミナーでして、午前中はですね、テレビの昼帯でおなじみの八代弁護士がですね、セミナーされたんですね。で、午後は私とか、いろんな FP がですね、私は練習の壁のセミナーちょっと1時間ほどしたんですけれども、
旬の話題ですね。
そうなんですよ、はい。いや、八代先生、なんか調べたところによると61歳なんだそうなんですけど。
そうなんですか？
そうなんですよ。いや、かっこよかった。
八代先生、はい、そのフォルムで61歳だと我々の52、3でやばいですよね。
そうなんですよね。ちなみにサザエさんの波平さんって54歳だって知ってました？
ネタ仕込んできてますね。
いや、本当八代先生、いや、びっくりするぐらいかっこよくて、しかもトークも面白くて、いや、これは確かにおじさんおばさんに受けるよなと思って、
勉強になりますね。
はい、なんかそんな風に思いましたね。
3人並んだらね、52、3、60っていうのを当てさせたら逆になるかもしれませんね。
そうですよね。
頑張りましょう、我々
はね。はい、まあ、これ以上はちょっと突っ込まないようにしましょうか。ちなみに徹さんの最近の近況ってどんな感じですか？
もう私の近況、今朝ですね、この会場にですね、ステージの設営から入りましたのでね。
そうですよね、
9時前ぐらいに来たらもう達也さんがいるっていうですね。あなた何時に来たの？ テーブル出したりしたのというぐらいの、ね、時間を出して
結構私これでも心配性でして
あでもねファイナルチャルプランナーは心配性な方の方が信頼できますよ。
あそうですか ね、 ねありがとうございます。
私行き当たりばったりなんですけども皆さんのファイナンシャルプランをって言われてもちょっと相談する気になりますからねいいと思いますよ。
あそうですね、ぜひ皆さんもですね、まあ、一応こういう人間ですのでもし何か相談事ありましたらぜひお気軽にと思ってますね、はいはい、
ちなみにそのセッティングをしている最中に若干腰の左側をやるというですね近況ですね。早速松ヶ谷の薬局さんに相談に行きましたです、ね、で今日は、メローさんがですね、はい、ハンドマッサージもされてる
ので、はい、
すいません腰のマッサージはしてませんよねとちょっとダメ元で相談をしてみるとこれは私の近況です。
私もちょっと腰は最近やられ気味なのでねやってもらえるんでしたらありがたいなと思うんですけど
今日はいろんなこと相談できる方がね一度に返してますから ね、はい、困りごと相談ごとそれぞれ皆さん聞いてみたらいかがでしょうかね、
はい、そうですね、
はい、
こんな感じでこの後もゆるーく進めていきますので、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。
はい、
はい、それでですね、次2つ目のコーナーなんですけれども
ダダン
普段はですねいつもの放送2つ目のコーナーは実は田口智子がマジで答える家計クイズっていうのをやってるんですね。ただですね実際ですね家計クイズと言いながら家計に関係ねえじゃねえかって問題も結構出したりするんですけど、
はい、
普段は、5問出して、うん、実は田口さんまだ昨年1月からこれをコーナー始めたんですけど、ね、実は全問正解がまだないんですけど
それだけいろんなことが学べるコーナーということですね。
そうなんですね、うん、はい、で今日はですね、はい、ぜひトールさんにガチで答えていただこうと思ってます。
わかりました。
で問題は従ってトールさんも知りません。
今初めて聞きます。
はい、でただちょっと今日尺の関係あるので、うん、今日3問にしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、はい、で徹さんの手元にはすでに丸と×の札が、はい、あります。
ご用意いただきました。
でちょっと景品は残念ながらないんですが皆様もですねぜひで手を挙げていただいても今日ちょっと公開収録なのでちょっとよくわからないと思いますので丸と思った方×と思った方それぞれ拍手で。
なるほど。
はい、していただけるとありがたいなと思います。
はい、
じゃあ、早速第1問からいきますよ。
いくんですね。
いいですか。
はい、よろしくお願いします。
皆さんもよろしいですか。
うん、
じゃあ第1問からいきます。
はい、
はい、すいません、やっぱり公開収録のジングルがやっぱりちょっとこれ最大なんですがちょっと音ちっちゃいかもしれませんが、
は
い、
じゃじゃん
じゃじゃん。はい、じゃあ第1問いきます。
はい、
日本で、うん、全国に100歳以上の人は約5万人いる、はい、丸か×か。
じゃあまず会場聞いてみますか。
どうします、先に小川徹さんから出ます、それともなんか会場に左右されるのも
大丈夫です、私の鉄の心は左右されませんから。
おじゃあ、はい、みんな会場の皆さんから聞きますか。はい、
まず丸と思われる方拍手。100歳以上は全国に5万人以上いるが誰ですか。
5万人いるですね。
5万人、
はい、5万人いる。はい、はい、ありがとうございます。
では×の方拍手。
あ、なんか×の方が多いかな。
おお、そうですか。は
い、じゃあトールさんはどちらですか。
私の答えは丸でいきたいと思います。
はい、トールさんは丸をあげました。
はい、
じゃあ正解はこれですね。あ、ブーです。正解はバツなんですね。
そうですか。
はい、
おめでとうバツの皆さん。
実はですね、うん、これ先月の12日に、はい、国が発表した数字なんですけど、
うん、
約9万9700人、約10万人もいらっしゃるんですね。すごくないですか。
あ、なるほど。あ、もそんなに
いたんですね。もっと多いんです。
はい、あ、そういう意味。
はい、
あ、ごめん、クイズの意味を取り違えてたわ。
やっちゃったすいません。そういう意味なんですが、これですね、ちなみに1万人を超えたのが今から28年前の1997年、
うん、
5万人を超えたのが13年前の2012年なんです。なのですっごく急激に増えてること分かりますよね。なのでちなみにですね、小樽市内は100歳以上の人口どれくらいいらっしゃるかご存知でしょうかね。これですね、小樽市内は160名もいらっしゃるんです。 だから皆様の周りでも100歳以上の方いらっしゃるかもしれませんよね。
達田さん、これめちゃめちゃタイムリーな話題でして、
はい、
私昨日あるところで司会をしてきたんですけれども、
はい、
その中に100歳の方いらっしゃったんですよ。
あ、元気ですよね。
元気でいらっしゃってですね、はい、ですからその中の一人は昨日会いました。
あ、そうなんですね。で後半のコーナーでですね、もう少しちょっと人生100年時代ちょっと触れようかなと思います。
はい、
じゃあ続きまして第2問いきます。
ダダン
ダダン、
はい、
ちょっとジングルちっちゃいんで
自分でやります。
声にします、はい、国は生活習慣病予防のために1日に歩く歩数の目標を定めています。ご存知でしょうかね。はい、何歩以上歩きましょうって国が実は目標を定めてるんですね。
はい、
はい、今日は薬局の方とかもいらっしゃいますが、実はですね、これ歩く歩数の目標を定めていますが、
はい、
私たち50代では、
うん、
1日8000歩と定めている、うん、丸か×か。
なるほど、50代1日8000歩と推奨するように定められていると思う丸の方拍手。
あ、はい、ありがとうございます。
では×の方拍手。
あ、これちょっと×多いですね。じゃあ、はい、トールさんどうでしょう。
丸で。
はい、これ正解は丸なんですね。
はい、はい、
ですね、これ問題文の通りで、20から64歳の人は1日8000歩歩きましょうって国が推奨してるんですね、はい、
うんうん、
ちなみに65歳以上の人は6000歩って国が定めてます。
はい、
でちなみにですね、私たち年代の平均の歩数って、
はい、
男性は約6600歩、
うん、
女性は約5600歩ということで、実は国が定める目標にだいぶ到達してないんですよね。ちなみに小川徳さんはどれぐらい1日歩いてます？
私素晴らしい数字を叩き出してまして、
はい、
手元のスマートフォンの数字でですね、
わお
1年間の平均が8107歩になってます。
あ、素晴らしいです、
ね、完璧です。ただね、はい、私車に乗らないもんですから、
はい、
基本徒歩生活なわけですよね。で、私の家から FM モタルまでがね、大体3000歩ちょっとぐらいなわけですよ、
はい、
ですから往復で6000、あとはまあその1日の間で歩いてるのを足すと8000というぐらいの数字なんですけれども、
はい、
その私ですら8000ですから、
うん、
お車使われる方が平均8000目指すとなるとね、やはり別に歩く時間持たないと難しいでしょうね。
私自信持って言いますけど、うん、私だったら5000歩も歩いてないような気がするんですよね。
5000行ってたら立派な方じゃないかと思いますね、
うん、そうですよね、はい、私もちょっとね頑張って歩かなきゃななんて思ってるんですけれども、皆さんもぜひウォーキング、
うん、
これから冬になりますが、
はい、
ぜひ歩くようにしたいというところですよね。
そうですね、
はい、はい、じゃあ一勝一敗です、
はい、
じゃあ最後の問題いきます。
じゃだん、
はい、最後の問題です、
はい、
今日お子さん、来られてる方もいらっしゃいますが、うん、教育費に関する問題です。大学生で、これですね、夜間大学に通う人除きます、
うん、
大学生のうち奨学金を借りている人、
はい、
あるいは奨学金もらってる人も含めてなんですけど、奨学金は3人に1人が使っている、丸か×か。
うわぁ、どうでしょうね、奨学金、大学の奨学金、3人に
1人。今日お子さんも結構いらっしゃいますね。はい、ぜひ知っておいてほしいところです。はい、どうでしょうか。
3人に1人が使っている、丸と思う方拍手。
はい、ありがとうございます、はい、
では、×と思う方拍手。
あ、これは結構割れましたね。
音の感じだと丸の方が多かった
ですね。若干多いですね、はい、
いやぁ、私も丸じゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。
正解は、
はい、
これ×なんです。実はもっと多いんです。
あ、そう、そっちで、はい、
そうなんですこれですね、日本学生支援機構っていう奨学金をお貸しする、あるいは、給付する団体があるんですけど、
はい、
大学生のうち実は 55% が奨学金を使ってるんです。
もう半分超えてるんですね。
そうなんです。ちなみに短大生は 60% です。
はい、
なので3人に1人よりも2人に1人以上なんですね。で前に田口さんとトークした時に、田口さんも奨学金借りていらっしゃって、返すの大変だったっておっしゃってましたが、 結局ね、卒業後に借りると原則として、はい、卒業後に返済したいとはないですよね、うん、なので家計をそれで圧迫してしまうという現状があります、はい、なので子育て世代のご両親もやっぱり皆さん奨学金借りさせたくないって話すんですけど、まあ、そのためにはですね、はい、早めの対策と準備が大切になるので、心配な方はぜひ当事務所にもご相談いただければななんて思っております、
はい、
と綺麗にまとめてみました、
はい私勝率3割3分3厘と、
はい、
なかなか興味深いもんですね。
そうですね、また来年ありましたらまた来年頑張りましょう。
はい、頑張ります。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、ここまでが前半戦でした、
うん、
はい、というわけでちょっとコーヒータイムにしましょうか。
いいですね、
はい、
せっかくありますからね、いただかないではありませんよ。
はい、オタル部のコーヒー改めていただきます。どうでしょう、皆さん楽しんでますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。
ちなみに今日私の朝ごはんはですね、ここで買ったシューマイでしたね。
あ、そうなんですね、はい、僕まだシューマイ食べてないんですよ。
外のテントで売ってるんですけどね、
はい、
朝ごはん食べる時間がなかったんですけど、
はい、
セッティング終わらせた後何でもここは食べるものありますからね。
そうですよね、
何で食べようと思ったらちょっと早すぎてですね、まだあんかけ焼きそばができてなかったんですから。
そうですよね、
ただ空腹でですね、はい、大きなシューマイね、4個入りと8個入りありますけど、どちらですかって言われたらやっぱりもう8お腹の状態は8個なわけですよ。8個一気食いです私。ですから今そこからのコーヒーブレイクでした。大変ありがたいね。これから順を持っていろいろ食べていきたいと思います。
そうですよね、外では先ほどお話しだったシューマイとか、あとにゃんかけ焼きそばでしたか、
多分もう来てるんじゃないかと思いますね、
はいはい、ちょうどお越しいただいてますね。
後で行きます、
はい、僕も食べます。
はい、
あとプリンとかいろいろですね、うん、あと物産とかいろいろ販売してますので、ぜひ皆さんも楽しんでいただければなと思いますよね。
はい、
はい、じゃあここから後半戦いきますか、
うん、はい、
はい、じゃあ、後半戦はですね、いつもの番組では、うん、家計にまつわるさまざまなお話してるんですけど、
はい、
ちなみに今月の放送は人生100年時代についてお話したんですね。
なるほど、
はい、で過去の放送って全て実は FM オタルのホームページから録音放送全て、私も34回この放送してますが全て聞くことできますので、ぜひですね FM オタルのホームページからちょっと気になったテーマあったらお聞きいただければななんて思います。
はい、
はい、そして今日なんですけど、小川徹さんと、うん、実はこういうテーマ考えました。
はい、
題して人生の後半戦で叶えたいこと何ですかっていうテーマ。
叶えたいこと、
はい、で私53歳、徹さん52歳と言いました、うんうんうん、で人生今100年時代って考えますとほぼ後半戦ですよね。
そうなりますね、
はい、ということでちょっとこういうテーマ用意したんですけど、
うん、
徹さんはもうね、私から見るとすっごくもういろんなこと成し遂げたかなと思うんですよ。本当僕から見たらすっごく尊敬しちゃうって思うんですけど、そんなことについてですね、今後やりたいこととか徹さんのことを聞いてみたいなって思ったんですよね。皆さんも聞いてみたくないですか。
それ皆さんに煽るとこじゃないと思うん
ですよ。ですよね。で私もですね、今仕事中心の生活なんですけど、やっぱりこれからやりたいこといくつかあるんですよね。
何やりたいですか。
はい、じゃあ私から話しますか。
はいはい、
で私の場合ですとですね、実は私物欲がほとんどない人間でして、例えばいい車が欲しいだとか、
はい、
例えばいいブランド物の品が欲しいとか、そういった考え方ってあんまりないんですよね、
うん、
ただですね、私好きなことがあって、それは旅行なんですよ、
はい、
旅することが好きでして、結構温泉とかが特に好きなんですね。で私これから叶えたいこととして新潟に行きたいっていうのがあります。
新潟、
はい、
なぜですか。
コロナ禍にご覧になったことある方いらっしゃいますでしょうかね。8月に長岡の花火ってやるんですよ。
ありますね、
はいはいはい、ちなみに長岡の花火ってご覧になった方っていらっしゃいますか。
実際にな
かなかいないですよね。
実際にはなかなかね、はい、
うん、今年NHK の BS で、はい、長岡の花火ってテレビでやってて、いやすっげーなーって思ったんですよ、ね、北海道ではまず見れない花火だなと思って、それで、あれは毎年8月2日3日って決まってるんですね、はい、ちょっとそういったところがあって、なんかあれ中越地震の 戦没者を、あ、戦没者じゃない、ごめんなさい、亡くなった方を、うん、いわゆるですね、慰労するというか、うん、そういった目的があって、中越地震に合わせて8月2日、3日ってなってるらしいんですけれども、うん、ちょっとあれをですね、ぜひ近い将来見たいなと思ってますね。そしてあともう一つはですね、仕事の話なんですけど、できるだけ長くこの仕事続けたいなってことですね。で、私の尊敬するファイナンシャルプランナーが今78歳で現役なんですよ。はい、なので私もそれぐらいまでは続けられたらななんて思ったりしますね。はい、そんな感じです、はい、すいません、ちょっと最後真面目な話になっちゃいましたが。
いいんですよ。
はい、じゃあトールさんの聞いていいですか？
叶えたいこと？
はい、
先ほどね、いろんなことをもうこう成し遂げてきたんじゃないかとおっしゃっていただきましたけど、はい、私から見たら竜田さんの方が横にですね、
いや
きちっとしたものを積み上げてきてるという印象があるわけです
よ。とんでもないです。
いろんなことやりながら生きてきたもんですから、はい、いろんなことしてきたけど、一本で何かを積んだ人とはやっぱり違うんですよね。ですから、まあ、人生という意味であれば、やはりこう意外とどれも薄くしか積まれていないっていうね、ちょっとずついろんなところに沈んじゃった感じがあるので、ただまあそれを選んできた人生ではあるものので、はい、何かこうやはり太い幹にならねばいかんなっていうのはありますけれども、大きなテーマで言えばね、
はい、
で FP というね、ファイナンシャルプランナーのところで言うと、はい、そんなわけでこういろんなことをしながら生きてきたっていうことは、まあ今やもうね、終身雇用というものはもうもはやね、かつての姿ではないかとは思いますけれども、にしてもちょっとずついろんなことをしてくると、その収入の意味でも積み重ねて階段を上っていくということをあまり経験しないんですよ。時々によって人にこうばらつきがあるというね。で、特にフリーランスの時代のやっぱりそうでしたから、となると残りの人生をきちっと生き切るっていうね、その人様にお金で迷惑をかけずに生き切るにはどうしたらいいんだろうというのは、その正規雇用のない方が増えた時代とか、そのあたりから多分その予備軍になる層っていっぱいいると思うんですよね。で、その方々が最終的に自分の人生をきちっと、ある程度不安なく、その贅沢はしなくてもいいですけれども、不安やこう迷惑をかけることなく生きるにはどうしたらいいんだろうというところは、皆さんそのお財布事情って結構ね、悩んでる方が我々ぐらいからさらに下の世代にもねいらっしゃるでしょうし、仕組みだって世の中どうなるか分かんない、はい、だから無事にちゃんと生き切るっていうのが地味ながら後半の目標になりますよね、うん。
いやー、なんかごめんなさい、私よりはるかに上からいや、私言ったことが恥ずかしくなってくるような、なんかすごくなんか壮大な
お話ですね。FP タクトのサンサントークの後半につなげるためにちょっとねパスを送ったんですけど
ありがとうございます、
はい。
まあ、そういう意味では私どもって氷河期世代の走りなんですよね。
そうですね、
はい、はい、国では氷河期世代って国ではですね、実は1974年から83年に生まれた方、こちらが中心なんですよね、うん。で、私72年生まれで、トールさん73年ですか？
そうです、はい、
ですよね、うん。なので氷河期世代の走りなんですよね。
なるほど、私73年ですけど、一浪二流なもんですからね、
うんうん。
そうするとそこに入っちゃうんですよ、
うん。
そうか、じゃあストレートで大学に入って、ストレートで出たらギリギリ私バブルの端っこを経験できたかもしれないですね。
いや、でもまあ、あくまでそれが中心なので、ね、まあ、もうそういう意味では僕らはもう差し掛かりつつある時代だったんですよね、はい。で、83年以降もですね、逆に氷河期世代のちょっと後っていうこと、やっぱりそちらもやっぱり結構厳しかったんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、結構やっぱりですね、フリーランスってお話されましたけど、はい、やっぱりなかなか就職率もやっぱりちょっと下がっていて、なかなかやっぱり私の場合、運よく小樽市役所に入れたっていうのはあるんですけれども、まあ、そういう意味では本当に大変な世代とはやっぱり言えると思いますし、私もですね、陰ながらちょっとそういった方を今後サポートできるような仕事はしたいななんて思っておりますね、はい。とまとめていましたが、いかがでしょうか？
いざという時はお世話になります
ぜひ、はい。で、今日ですね、はい、まあ、後ろで相談ブースも設けておりますので、うん、ぜひもう少しFP たつたとお話ししたいなって方いらっしゃいましたら、はい、ぜひこの後1時間ぐらいあちらにおりますので、ぜひご相談というよりも楽しくお話しましょうという感じで、はい、ぜひ相談ブースをお越しいただければなと思ってます。
はい、本当にね、何をお話ししてもフレンドリーに返してくださってですね、いやいやいや、この方否定をしないんですよ。だからすごく話しやすいんですよ。
ありがとうございます、ね、なんかあの急に顔ばっかりになっちゃいましたが、はい、はい、まあそうですね、はい、ということで、まあ、だいぶお時間近づいてきましたので、はい、はい、まあ、一応そういったことでですね、ちょっと最後にまとめますけれども、はい、うちの事務所にもですね、マイホームが欲しいですとか、お子さんを学費の心配なく大学まで行かせたいですとか、あと旅行や趣味など充実した大の人生を送りたいなどといった夢や目標を持ったお客様が相談に来られるんですね。でただ夢や目標の道具ってどうしてもお金がついてまいりますので、お客さんの家計を一緒に見える化しながらですね、夢や目標を叶えるための家計プランを、提案したりします。で実際ですね、作ってるものこういうものを作ってるんですけど、そういったですね形でプランをですね、まあ、こういうふうにしたらいいんじゃないですかっていうご提案をするんですね。
なるほど、
はい、ちなみにご覧になります？
はい、します、ね、手元に資料がありますけどね、家計改善のご提案というね、
はい、そうですね、
はいはい、資料ですね、
はい、うん、でまあ、そういったですね、現状ですとか今後必要なことが見える化されることでお客さんが安心されてですね、まあ、相談してよかったですって言ってもらえることにですね、やりがい感じながら仕事しております。いかがでしょう、
はい、非常にね細かく順を追って説明されている資料ですよ。51ページまでありますから、
はい、
資料も参考のこうなんデータのようなものもね、
はい、そうですね、
しながらですね、はい、あとはネイリオのフォントを使って割と行間があるのでですね、老眼の方にも安心です。そういう意味でも読みやすい資料です。
はい、ありがとうございます。まあ普段はですねこういったお仕事をしているんですけれども、今日は気軽に後ろにおりますので、ぜひまあ、お話ししていただければななんて思っています。
はい、
じゃあ時間差し迫ったので最後にこの後のお知らせいたしますね。
はい、
はい、まずですね、私の、サンサントークの次回の番組の、ちょっとご紹介したいと思います。
はい、
次回は、第1水曜日ですので11月の5日の水曜日になります。でテーマがですね、年収の壁の最新知識、あなたに合った働き方とはというテーマでお話しします。
はい、
先ほどですね、昨日年収の壁のセミナー札幌でやりましたってお話しましたが、こちらのですね内容のダイジェスト版として年収の壁、例えば103万円の壁とか130万円の壁とかって、まあ、ニュースとかでやったりしてますが、それ今年実は大きく変わったんですよね。
うんうん、
なのでそういったことをどう変わったのかっていうことを真面目に、多少真面目にちょっとお話したいなと思ってます。
はい、
そしてですね、あとこの後の番組です、あ、この後のイベントですね、こちらもご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、まずですね、先ほど話したように FP 達田は、この後後ろで1時間ほどミニ相談コーナーを、行います。
はい、
そして12時半から、うん、おたるぶさんのお部屋をお借りしてワークショップを行います。
あら、そうなんですか。
はい、で具体的に何やるかと言いますと、
はい、
こういったですね、〇〇家のこれからリストを作りましょうっていうですね、そういったワークショップを行います。例えばお子さんが中学校入学とか高校入学とかマイホームいつ買うとか、あと車いつ買い替えるとか、まあ、そういったことを書いていきながら、今後の、やりたいことを見える化しましょうっていうですね、そういったワークショップを行います。
はい、
もしよろしければご参加いただければなと思ってます。12時半から小川徹さんのライブが終わるまでに、あ、始まる前に必ず終わらせますので、ぜひよろしくお願いします。で参加された方、こちらの、日本 FP 協会の、いろいろなことが書いてある、ワークブックですね、こちら本当に勉強になる本なんですけど、こちら、一冊、皆様に、差し上げますので、はい、はい、ぜひ、ご参加をいただきたく思っております。
はい、
そして徹さんの方ですね。
はい、私からですか。
はい、
私は1時からこの後ライブがありますので、ここでねぜひお集まりいただければなと思います。
はい、
また先ほど FP タスのサンサントークの話ありましたが、 FM モダルは電波の通るところでは 76.3MHz、 FM の 76.3MHz ラジオでお聞きいただけます。 ラジオの電波が届かないところはインターネットの環境、もしくはスマートフォンなどをお持ちでしたらインターネットサイバル放送でお聞きいただけます。リッスンラジオ、リスラジとですね、カタカナ4文字で検索しても出てまいります。そのリッスンラジオというインターネット上の、まずパソコンの場合はブラウザ上から聞くことができます。最近リニューアルして少しね見やすくなりましたので、パソコンからはそちらで聞けます。スマートフォンですとかタブレットはリッスンラジオの無料のアプリがありますので、こちらをインストールしていただきますといろんな曲さんが聴けるシステムになってますけども、その中で FM ボタンを見つけて聴いていただけますと、どこからでも聴くことができますので、ね、FP タスさんのサンサントークはもちろんのこと FM ボタンどうぞお聴きください。
そうですね、私もパソコンから普段は聴くんですけど、はい、パソコン版だとすっごくやりやすいんですよね、はい、
リニューアルして見やすくなりました
ね。そうですね、見やすくなりましたよね、
はいはい、ありがとうございます、はいはい。
そして繰り返しになりますが、うん、FP タスさんのサンサントークの過去の放送に関しては、はい、アプリ関係なく FM オータムのホームページから簡単に聞くことができます、はい、で、わからない方いらっしゃいましたら、後ろに私この後おりますので、何でも聞いてください、はいはい、お待ちしております、はい、
ポッドキャストになりますね。
そうですね、ポッドキャストになりますね、
はい、
はいはい、ということで皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。はい、じゃあそうですね、ちょうど30分になりましたので、
はい、
はい、じゃあ、FP タスさんのサンサントークこれにて終わります。この後皆さんぜひお楽しみください、はい、ありがとうございました。